ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サロスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。外交関係65周年を記念して、インドネシアとベトナムが新しいロゴを発足することにより、関係を強化することについてお伝えします。在ジャカルタのベトナム大使館と在ベトナムハノイのインドネシア大使館は8月18日水曜日にインドネシアとベトナム間の外交関係65周年のロゴデザインコンテスト上昇式をバーチャル開催しました。コンテストはベトナムのカン・ホワイデが優勝しました。カンのロゴにはインドネシアの国鳥であるガルダ、ベトナムの国鳥であるチムラが描かれており、右側の面に2つの国の旗で65の数字が描かれています。新しいロゴは200名を超える参加者とインドネシアとベトナムのデザイナーにより772点の作品の中から1ヶ月にわたるコンテストの結果選ばれました。在インドネシア・ベトナム大使館のファン・フィン・クワン大使は演説で、インドネシアとベトナムの戦略的パートナーシップは政治、安全保障と防衛、経済協力、観光、文化交流及びコミュニティ間の関係などほとんど全ての分野で発展したと語りました。彼はまたインドネシアとベトナム間の外交関係65周年のロゴコンテストはベトナムとインドネシアの人々の間の協力を強化する方法であったと付け加えました。一方、在ベトナムのインドネシア大使であるイブヌ・ハディ大使はハノイからのビデオ会議を経由しての演説で、インドネシアとベトナムの関係65周年のロゴは8月17日月曜日にベトナムでインドネシア独立75周年を祝う際に使用されたと語りました。コンテストで優勝したトランに加えて、在ジャカルタのベトナム大使館在ハノイのインドネシア大使館は4人のファイナリストそれぞれに賞金を贈りました。そのうち2人はインドネシア市民、シドアル城のファジャル・スカルノ・アジーとバニュマスのワヒュ・プルノモでした。それでは次のニュースです。コロナウイルスワクチンについて話し合うレッノ外務大臣とエリック・トヒル国有企業大臣が中国を訪問することについてお伝えします。エリック・トヒル国有企業大臣とレッノ・マルスディ外務大臣は 中国を訪問して二国間会談を開催したと報じられています。これは8月19日水曜日に彼のツイッターアカウントを介してレッドマルスリー外務大臣が語ったものです。レッドマルスリー外務大臣は、彼女とエリック・トヒル大臣は中国の海南州の三亜市で中国のワン・イー外務大臣と会談したと語りました。外務省のスポークスマンであるテク・ファイザー社 C は、二国間会談はコロナウイルスワクチンの生産に関する中国との協力について議論するためのものであると述べました。テク・ファイザー社 C によると、外務大臣と国有企業大臣はインドネシア共和国大統領からワクチン協力やその他の経済協力の強化について話し合ったため派遣されました。さらにこの会談は7月に2カ国で開催されたバーチャル会談のフォローアップでもあります。それでは次のニュースです。財務大臣はイスラム経済は COVID-19 の影響を回復する役割を果たすことについてお伝えします。スリムレニ財務大臣は、イスラム経済は社会的連帯、公正、協力、平等という価値観を含んでいるため、 COVID-19 のパンデミックの影響から国家経済の回復する役割を果たすと述べました。スリムレニ財務大臣は木曜日にジャカルタで国際イスラム経済学者協会のウェブセミナーで、ザカ、インファク、ワカフなどのイスラムの経済的手段は、特に COVID-19 のパンデミックの際に社会的連帯を強化し、必要としている人々を支援するため重要な役割を果たすと語りました。スリムレニ財務大臣によると、政府は役割を果たすことができますが、コミュニティが貧しい人々の支援にも参加しているため唯一の主役ではないということです。大臣はまた、 COVID-19 はイスラム経済が役割を果たすための勢いになると予想されており、その一つは製薬業界でハラル面をワクチンに適用することだと説明しました。それでは次のニュースです。産業副大臣は、インドネシア学生協会に協力して輸出を拡大するよう求めることについてお伝えします。海外のインドネシア人留学生は、実際にはインドネシアの大使です。したがって、海外のインドネシア人留学生は良い象徴を与えるだけでなく、国家や国の利益のための光になる必要があります。その上で、産業副大臣のジェリー・サンブアガ副大臣は、世界中でインドネシア学生協会のメンバーである学生が総合に作用し合って働き、特に貿易部門で協力するように呼びかけました。ジェリー・サンブアガ副大臣は8月20日木曜日にジャカルタで、貿易は国家間の関係の具体的な形だと語りました。したがって、国際貿易にはインドネシアの全ての人々の利益の代表としての外交も含まれます。そしてこれは政府の仕事だけでなく、学生を含む国のすべての予想は、商取引の世界で大使になる義務を持っています。それでは次のニュースです。 72時間にわたって約1万1000回の落雷の結果、カリフォルニアで激しい火災になったことについてお伝えします。72時間にわたる約1万1000回の落雷により、カリフォルニア全道で数面の火災が発生し、野生生物、住宅地を覆い、数千人の人々が避難しました。8月20日木曜日に ABC ニュースが報告したように、何千回もの落雷により、消防チームは州の橋から橋まで非常に忙しく活動しました。カリフォルニア州知事のガフィン・ニューソン知事は、カリフォルニア全道で緊急事態を宣言しました。また陸路および空路から浄化活動を行ったための追加の要員と設備を要求しました。それでは最後のニュースです。イランのコロナウイルスによる総死者数は2万人に達したことについてお伝えします。イラン当局は、その領土でのコロナウイルスによる総死者数は2万人を超えたと報告しました。8月19日水曜日に AP 通信社が報告したように、この数字はこれまでの中東地域での最高の総死者数として記録されています。この発表は、イランが中東地域で最大総死者数が最も多いと記録されており、コロナウイルスの症例に対処するのに苦労している時に行われました。イラン保健省のスポークスマンであるシマ・サダ・ラリ氏は、コロナウイルスによる合計2万125人の死亡がイランで確認されたと発表しました。国内で報告されたコロナウイルスの症例の総数は35万200症例を超えています。シーア派の神権的構造における宗教指導者のイランの上級政治家、保健当局者の数はコロナウイルスに感染した人々のリストにあります。イランは8000万人の領土でのコロナウイルスの拡大を行政するために依然として苦労しています。この国は当初このウイルスを制御することができていましたが、コロナウイルスの症例の増加は6月以来再び起こっています。レスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
レスナーの皆さん、コメントです。今日はパンデミックと腐敗と戦って75周年の独立したインドネシアについてお伝えします。今日は COVID-19 パンデミックによる懸念の雰囲気の中で、インドネシアの独立75周年です。以前の年とは異なり、独立記念日のお祝いは通常大ファンファーレで行われましたが、今回は別の方法で行わなければなりません。すべてはパンデミックに応じてプロトコルと手順に従う必要があります。公式の独立記念日記念式典であっても、今回は事実上行わなければなりません。雰囲気は確かに憂鬱ですが、もちろん今日のすべての成果に対する継続的な感謝を減退させるものではありません。8月14日金曜日に国会議事堂での
独立を歓迎するため、ジョコイルル大統領が国の演説を行い、1年の国の状況について報告しました。2021年の国家予算法案と財務ノートを提出する際、ジョコイルル大統領は414兆ルピアに達したインフラ開発のための配分の準備について説明しました。つまり、2021年の国家予算はコロナウイルスパンデミックによる国家経済の回復の加速にのみ焦点を当てることになります。独立した75周年のインドネシアは確かに新しい段階に入りました。今年は75年前の独立戦争とは異なる敵、つまりコロナウイルスに対する戦っています。COVID-19 の被害者に医療サービスまたは支援を提供するために亡くなった健康ヒーローは少なくありません。公共放送機関としての LRE は75周年にインドネシア共和国が COVID-19 のパンデミックと腐敗から解放されるためにいかに苦労したことを強調しました。どちらも国を倒すことができる危険な敵です。このため、汚職撲滅委員会は COVID-19 パンデミックの勝利のマッピングに基づいて、事前対策としていくつかの予防策を講じました。COVID-19 の取り扱いに関連する汚職の犯罪行為の発生には、商品とサービスの調達、国家予算と州予算の割り当て、第三者からの寄付の提供、社会的支援の配布という4つの脆弱性があります。汚職撲滅委員会は COVID-19 を勝利するための予算の使用と配分を調査するためにタスクフォースを結成しました。インドネシアは確かに COVID-19 と腐敗との戦うことに直面しています。もちろん、希望は健康な社会を作り、腐敗した人を根絶することです。現在のパンデミックの状況で、これは本当に簡単なものではありません。過去に人々が侵略者を追放するために手を取り合って戦っていたなら、今こそ様々な人生の課題に立ち向かうために手をつないでおく時です。75周年のインドネシア独立記念日、おめでとうございます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には、担任に感染しないように、マスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年8月21日に、インドネシア海軍は日本軍から海の力を奪取することに成功したことから始めます。8月21日は、海洋の日として祝われます。この日は特別記念日のちょうど4日後の1945年8月21日に日本軍から海軍を奪取することに成功したインドネシア海軍の強さの歴史を指します。領土が軍島として知られているインドネシアは世界最長の海岸線を持つ最大の軍島国の一つであり、その領土の 60% 以上が領海で覆われている海洋国です。インドネシアの海洋資産は紛れもありません。消費できる様々な海洋生物槽、真珠、石油、ビーチ観光の可能性、海洋スポーツ、地元および外国人観光客向けの魅力的な海底観光などがあります。次は1944年8月21日にダンバルトン・オークス会議についてです。ダンバルトン・オークス会議は、正式に世界の安全保障と治安機関に関するワシントンの講演として知られています。この会議は国連の設立の先駆けでした。この会議は1943年のモスクワ宣言の第4項を実施するために取られた最初の重要なステップであり、これには国際連盟を置き換える戦後の国際組織の必要性が含まれていました。会議中に中国、ソ連、イギリス、アメリカの代表団は世界の平和と安全を維持するための組織の設立の提案を議論しました。この会議は1944年8月21日から10月7日まで開催されました。この会議の結果、どの国が国連のメンバーになるよう招待されるか、国連安全保障理事会の設立、そして安全保障理事会の常任理事国に与えられる拒否権が決定されます。最後は1988年8月21日にネパールの地震で700人が死亡したことについてです。1988年8月21日にインド国境近くのネパールの北ビハルで地震が発生しました。 6.9 マグニチュードの地震が
この地域を揺り動かし、少なくとも709人が死亡し、数千人が負傷しました。地震により歴史的建造物を含む5万の建物が破壊しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は 産業省がカナダへの輸出拡大において女性起業家を支援するための覚書に署名することについてお伝えします。インドネシアは産業省を通じてカナダの貿易円滑化事務所との覚書に署名し、女性起業家がカナダへの輸出市場を拡大するのを支援しました。覚書の長所は8月18日火曜日に産業省の国家輸出開発局長であるカサン氏とカナダ貿易円滑化事務所の事務局長であるスティーフ・ティップマン氏によってバーチャルで行われました。署名はアグス・パルマント産業大臣と在カナダのインドネシア大使であるアブドゥル・カディル・ジャイラニが立ち会いました。加算局長はこの協力は貿易機関との関係を改善するための産業省の取り組みであり、焦点は輸出業者または女性起業家がカナダ貿易円滑化事務所の支援を受けてカナダ市場に参入することを奨励すると説明しました。カナダ貿易円滑化事務所は潜在的な輸出業者がカナダ市場に参入するための情報と推奨事項を提供することにより、開発途上国を支援する非営利組織です。両当事者間の協力の範囲は女性の中小企業を焦点に当てた製品及び IT サービスを含むインドネシアのプロモーション活動のサポート、製品とサービスのプロモーション活動を実施し、インドネシアの輸出業者に輸出開発と貿易機会に関する情報を提供し、輸出業者のための能力構築と技術支援を実施することです。スティーフ・ティップマン局長は、調印された覚書は中小企業だけでなく、貿易支援機関の能力を高めるための貿易プロモーションを促進するための両当事者間の包括的な合意であると述べました。この覚書はまた、将来の共同プロジェクトの基礎となります。彼は中小企業、特に女性が主導し、推進する中小企業を促進することに焦点を当てた多くのインドネシアのプロジェクトがあると期待しています。一方、アグス大臣はインドネシアの製品の競争力を高めるために、覚書が可能な限り最大限に活用され、双方が売り込みをし合うことを期待しています。アグス大臣は、覚書は前向きな経済を促進し、貿易関係とビジネスチャンスを発展させ、インドネシアの能力を強化し、カナダ市場への情報技術サービスと製品を促進することができると期待しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Hari demi hari telah ku lalui, hanya menunggu dirimu. Nada demi nada telah ku nyanyikan, lantunan melodi jiwaku. Langkah demi langkah telah ku jalani, tu gapai cintamu padaku. Kata demi kata telah ku tuliskan, puisi cintaku padamu. Thank you.
langkah demi langkah telah ku jalani. Tergapai cintamu padaku. Kata demi kata telah ku tuliskan puisi cintaku padamu. Hanya dirimu yang aku cinta. Hanya dirimu yang aku sayang. Tiada yang lain di hatiku. Selama telah ku nyanyikan lantunan melodi jiwa.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さんこんばんは、インドネシアです。今日はランプン州のルタウィサタビーチをご紹介します。ビーチツーリズムを愛する皆さんもぜひランプン州を訪問してください。この州には美しいビーチがたくさんあり、その一つがルタウィサタビーチです。その場所はバンダルランプンの市内中心部からそれほど遠くないため、このビーチは国内外の観光客が頻繁に訪れます。場所はラクサマナ・エル・エ・マルタ・ディナタ通りにあります。ビーチへの入場料は一人当たり1万ルピアです。このビーチは毎週月曜日から金曜日の午前8時から午後8時まで営業しています。車でお越しの場合は5万ルピアの入場料がかかります。この観光名所に入ると山号に縁取られたビーチが見えます。ビーチには休憩場所として使用できる展望台が並んでいます。ルタウィサタビーチでは様々な興味深い観光アクティビティを楽しめます。天気が晴れていればランプン湾に点在するいくつかの島を見ることができます。それだけでなく、見渡す限り木々で満たされているいくつかの丘も見ることができます。ルタウィサタビーチを渡って丘をかなり近い距離から見たい場合は、そこで スピードボートを借りることができます。さらに、バンダルランプン特有の外洋のパノラマを見ながらアドレナリンを出したい方のためにバナナボート、ジェットスキー、ウォーターバイクのレンタル施設もあります。夕方になった時、急いで家に帰らないでください。このビーチの沈む夕日の美しさは見逃すのが残念です。ドゥータウィサタビーチには漁師が釣った魚のオークションエリアがあり、まだ新鮮です。魚を購入したら焼き魚に加工してビーチの展望台でリラックスしながら食べることができます。リスナーの皆さん、これでバスワンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、warna-warni です。今日はガジャマダ大学はアジアの大学で19位にランクされていることについてお伝えします。ガジャマダ大学は2020年の第4格付け機関である4国際カレッジと大学の評価に基づいてアジア大学の19にランクされています。ガジャマダ大学に加えて他の18位のインドネシアの大学もインドネシア大学の上位200に含まれています。その中でもインドネシアではガジャマダ大学が1位です。4国際カレッジと大学はウェブトラフィックの量、コンテンツの信頼性およびウェブリンクの人気に基づいてデジタルプレゼンツと人気を測定するグローバルな大学ランキング機関です。ガジャマダ大学の情報システムとリソースの総局長であるウィディア・ワン教授はこの成果は教育研究の分野で情報技術を利用するガジャマダ大学学術コミュニティの努力に対する国際的な格付け機関からの評価であると説明しました。彼によるとこのランキングはガジャマダ大学でのデジタル採用の国際的な知識度を示しています。 COVID-19 の大流行の際ガジャマダ大学は講義、コミュニティサービス、その他の活動の実施するために情報技術をより活用しました。3月からガジャマダ大学はオンライン学習プロセスを適用しており、2020年、2021年学年度の奇数学期に入るまで続きます。ガジャマダ大学自体でのオンライン学習システムの使用は今年新しく適用されたわけではありません。 COVID-19 の大流行が発生する前にガジャマダ大学には学術行政のため eroc.ugm.ac.id elisa.ugm.ac.id cmaster.ugm.ac.id などのオンライン学習システム機能がすでにありました。さらにガジャマダ大学の各学部と学校にはオンライン学習プロセスの開発をサポートするタスクフォースもあります。ウィディア・ワン教授はこのランキングの結果を通じてガジャマダ大学に与えられた認識はガジャマダ大学が情報技術インフラとデジタルコンテンツの品質の両方の面で引き続き行っている様々な開発のおかげで達成できます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Sempat terpikir tuk kembali.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださり、ありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。